今日は久しぶりに聖日、日曜日にですね、良い天気に恵まれました。3週にわたって雨が降ってですね、皆さん礼拝に来られるのも大変だったと思いますけれども、今日は清々しい天候のもとにこうして集まることができて、本当に感謝したいと思います。先週はイースターということもあってですね、また久しぶりにお会いすることのできた方々もいらっしゃいましたし、またイエス様の復活を覚えて共に礼拝を持てて本当に幸いでした。今朝も聖書から私たち神様の御声を聞いていきたいと思います。この私の順番の時はですね、3回にわたって3つのバプテスマ、3種類のバプテスマというテーマでお話ししますということで、今までに2つのテーマでお話ししてきました。第1回目は水のバプテスマ、いわゆる洗礼についてお話をしました。で、第2回目はキリストの体の中へのバプテスマということでお話ししました。水のバプテスマというのは、牧師とか宣教師とかですね、教会の働き人として立てられているものが、イエス様を信じた方を、ここに洗礼槽がありますけれども、水の中にこうつけてまた引き上げます。これはイエス様を信じた者はイエス様の十字架の死と葬りと復活に預かっているということの象徴的な教えでもあります。非常に大事な真理がそこにありますので、イエス様は洗礼のこの儀式を守るように教えていらっしゃるわけです。で、このバプテスマということはギリシャ語から来た言葉でですね、浸すとか沈めるという意味があります。バプテスマのヨハネはヨルダン川で悔い改め、そして神に立ち返った人々を悔い改めの印としてバプテスマを施していたわけです。ですから水のバプテスマにおいて非常に大事なことは、一つは真実な悔い改めということです。で、真実な悔い改めということは、罪を認めるだけでなく、また罪を告白し、また罪を捨てる、そして回れ右の今までの生き方と違ってですね、新しい生き方に入っていくという、そして神様と私の非常に個人的な関係というものがそこに強調されています。で、第2番目のキリストの体の中へのバプテスマ、これは御霊様が私たちをキリストの体の中に浸してくださるという意味であります。イエス様を信じた者の心の中にイエス様の復活の御霊が宿ってくださっています。この復活の御霊によって目には見えないんですが、このイエス・キリストの体の中に私たちは合わされたということを聖書は教えているわけです。で、このイエス・キリストの見える体が各地にあります教会であります。岐阜純福音教会はこの鏡原市における一つの見えるキリストの体であります。幸か不幸か皆さんは選ぶことができなくてですね、ある程度選ぶこともできましたけれども、この岐阜純福音教会というキリストの体に合わせられたわけです。これは御霊なる主のお働きによります。主が導いてくださって私たちはこうして合わされたわけです。ちょうど子供が自分の親を選ぶことができないように、皆さんもある面で自分で選んだつもりかもしれないけれども、でもこの岐阜純福音教会というキリストの体に合わせられたわけです。そして新約聖書の教会を見ますと、完全な教会は一つもありませんでした。で、残念ながら岐阜純福音教会も完全な教会ではありません。私たちもまだ工事の途中であります。イエス様によって取り扱われ変えられていってる途中であります。じゃあよその教会行ったら完全なんじゃないかと思って皆さんが行かれると、最初はいいところばっかり見えるかもしれませんが、そのうちに、この教会も完全でなかったと気づかれることと思います。正直なところ完全な教会はこの地上に一つも存在しません。イエス・キリストの御霊が私たちをキリストの御姿に変えようとして、 私たちの内側に今も働いてくださってるんです。イエス様のお弟子さんたちをイエス様は3年半にわたって身近にいて取り扱いをされました。特に12人の使徒が選ばれたわけですけども、よくよく12人の使徒たちのことを学んでいくと、またようイエス様はこんなどうしようもない人たちを選ばれたなぁと、そういう人たちばかりです。一番頭の出来が良くて計算も早くてですね、賢そうなのがイスカリオテのユダでした。で、彼がイエス様を裏切ってしまったわけです。で、大体弟子たちはイエス様とちょっと距離が離れたり、イエス様がいらし姿が見えないとき、何を一大関心事として話していたかというと、俺たちの中で一番偉いのは誰かな、とそういう話をしていたわけです。で、ペテロがやっぱり一歩先んじてまして、水の上を歩いたりとかですね、魚を釣ったらイエス様が言われたように銀貨が魚の口の中にあってですね、それで宮の税金を納めるとか奇跡を経験するわけです。このままではどうもペテロが一番弟子で天国でも一番いい地位につくなと恐れを持ったのが、あのヤコブとヨハネでありました。それでお母さんも呼んできてですね、お母さん、イエス様が天の御位に着かれるときは一人は右に一人は左につくことができるように話してくださいと。多分この、 ヤコブとヨハネの親はですね、このイエス様ご一行の必要が多いですから、いろいろと支援をしていたんじゃないかと思いますね。ですからこのお母さんまで出てきてですね、そしてイエス様に取りなしをしようとしたわけですけれども、そういったことのたびにイエス様が教えられたのは、あなた方の中で一番偉くなりたいと思う人は身を低くしなさい、人に仕えるものになりなさいということでした。ある時は幼子たちを前に出して、この幼子のようにならなければ誰も天の御国に入ることはできませんと教えられたわけです。まあ、そんなふうにして約3年半が経ちました。そしてとうとうイエス様の聖書学校も最後の晩餐を機会にですね、終わらなければならなくなってきました。で、イエス様はおっしゃいました。今この食卓についているもののあるものが私を裏切る。で、弟子たちはびっくりしてですね、誰が裏切ると言っておられるんだ、聞き間違えたかと弟子たちは思ったぐらいですが、誰が裏切ると、その話が出てきました。しかしすぐに彼らが話し始めたのは、最後の最後になっても俺たちの中で一番偉いのは誰だろうという話でありました。どうぞルカによる福音書22章をお開きください。ルカによる福音書の22章21節から26節のところです。ルカによる福音書22章21節から26節までお読みいたします。しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そこで弟子たちは自分たちのうちの誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々に対し権威を持つ者は守護者と呼ばれています。しかしあなた方はそうであってはいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番若い者のようになりなさい。上に立つ人は給仕する者のようになりなさい。アーメン。24節。また彼らの間で自分たちのうちで誰が一番偉いのだろうかという議論も起こった。イエス様が選ばれたあのお弟子さんたちも完全な人たちではなかったんです。不完全な、私がと、自分が前に立ちたい、自分が前に出たいと、そういうお弟子さんたちでした。にもかかわらずイエス様はそういう荒削りの欠点のある人たちを ご自分の弟子として選び、そして用い、そしてご自分の御心を余すところなく教えていかれたわけです。ですから私たちにも希望があります。私たちも欠点だらけです。いろいろな賭けがあります。にもかかわらずイエス様は私たちの罪を許し、私たちを神の子供として、私たちをご自身のところに導いてくださったわけです。あの十二弟子の中で一番自負心が強かったのがペテロであります。イエス様がいよいよ私はあなた方のところを去っていかなければなりません、この人の子はあのエルサレムにおいて苦しめられ、十字架にかけられ殺されるということ、イエス様はたびたび語っておられましたけれども、この最後の晩餐の時にもイエス様は弟子たちのところを去っていくということをお話になりました。するとペテロは真っ先にイエス様、死であろうと私はあなたにご一緒しますと言ったんです。他の弟子たちも負けじと、いや私も私もと言ったんですが、いつも最初に口に出すのはペテロです。そのペテロに対してイエス様はおっしゃいました。鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。いやめっそうありません、そんなことがあろうはずがありませんとペテロは言いましたけれども、しかしイスカリオテのユダの裏切りによりイエス様が捕らえられ、そして大祭司カヤパ邸に引き連れられていって、イエス様がそこで尋問を受け苦しみを受けられるときに、ペテロはどうなるだろうかと後をついていってカヤパ邸に入って、遠巻きに焚き火のあるところでイエス様の様子を見ていたわけです。そして女中が出てきて、あなたはあの外乱の人と一緒にいた人でしょうって、弟子でしょうって、めっそうもないあんな人知らないと言いました。まあ、4つの福音書の全部にこの記事が書いてありますが、マタイによる福音書ですと次に出てきたのは女中になってます。もう一人女性ですけども、またルカによる福音書とかですね、マルコによる福音書とかで男性が出てきて、そして中にはゲッセマネのそのところでペテロによって耳を切られた人の親戚の人が、いや私は確かに見ていた、あなたはあの親戚の者の耳を切った人だ、あなたはあの人と一緒にいた人に違いないと、そういったふうにペテロに言ったわけです。とにかく3人の人たちが3回にわたってこのペテロに対して、あなたはあのイエスと共にいた人だと彼を問い詰めたわけです。するとペテロは3回にわたって私はあんな人は知らないと言ったわけです。そしてペテロが3度目にそう言ったときに鶏が鳴いた。そして家振り返ったイエス様と目があったんです。ペテロはいたたまれなくなって外に出て男泣きに泣きました。そのところ開いてみましょう。22章の後ろの方です。22章の61節62節であります。お読みします。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。ペテロをイエス様は知っておられました。ペテロが裏切ることも知っておられました。でもペテロに対してあなたは弱いものだよと、あなたは自信家だけれどもあなたは私を知らないと言って裏切るような弱さを持ったものだよということを徹底して教えたかったんです。今日は3つ目のバプテスマ、聖霊のバプテスマというテーマで皆さんにお話ししますけれども、私たちが神様に用いられるためには2つの大事な条件があります。1つは自分というものの罪深さ、弱さを徹底的に知らなければならないということです。もう1つは聖霊の満たしを必要としているということです。聖霊の満たしの最初の経験が聖霊のバプテスマであります。このイエス様のお弟子さんたちも一番最初に学ばなければならなかったのは、自分たちが不完全で弱くて本当にキリストの十字架を必要としている罪人であると そのことを本当に徹底的に知る必要がありました。なぜならば、あのイエス様の十字架は私たち人間の罪を取り除くために建てられたものだったからです。イエス様の流された罪のない清い血潮は私たち一人一人の罪を許すための血潮だったからです。どうぞルカによる福音書の24章最後のところをお開きください。イエス様が復活されて、そしてガリラヤ湖でご自身を表され、そして弟子たちを離れる前に語られたところであります。ルカによる福音書24章44節から49節までをお読みします。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。このモーセの律法と預言者たちの書と詩編というのは旧約聖書のことです。この旧約聖書の中にはイエス様が罪のないお方であるのに、私たちのために身代わりに十字架で死んでくださること、葬られること、復活されること、イエス様の地上のご生涯のこと、それらについて約350の予言がありました。それらがことごとく成就しているんです。その成就した様を教えているのがこの新約聖書、特に福音書であります。福音書の中には旧約聖書にこう書いてあるけれども、このことがイエス様の身に起こったということが数々証言されているわけです。で、約350もの予言がことごとく成就するというのはまずありえないことなんです。2の350乗分の1という確率なんです。2の350乗分の1というとピンとこないですが、約10の30乗分の1の確率に当たるわけです。これは地球の中に100円硬貨をぎっしり詰めて1個だけ印をつけておいて、地表のどこからでもいいからドリルで穴開けていって、地球にその1枚の印のある100円硬貨を探してくださいという確率です。まず起こりえない、ありえないことでありますが、イエス・キリストというお方のご生涯の中に旧約聖書の予言がことごとく成就したわけです。そしてイエス様がもう一度来られるという再臨に関しては約1500の予言が聖書の中にあるわけです。それがまたことごとく成就しようとしているわけです。ユダヤ人の人たちにとってはしもべの形をとってこられ十字架にかけられるイエス様の姿よりも、350の予言よりも1500の予言の方が大きな山に見えましたから、頭の中が混乱しました。そして王の王、主の主として来られる私たちにとっては再臨の王であるイエス様のことが、まず来られるギリシャ語でキリスト、ヘブル語でメシアと言いますが、このメシアなるお方の姿に見えているわけです。ですから多くのユダヤ人の人たちは今日もあの約2000年前に十字架にかけられたイエス様のことがわからないでいるわけです。しかし今もイエス様がキリストだと分かって信じているユダヤ人の人たちもたくさん起こされています。そして私たちも聖書が証言しているあのナザレのイエス様こそが誠の救い主キリストであると信じているわけです。このイエス様が地上を離れて弟子たちから離れて行かれるときに命じられたことがこの後ろに書いてあります。24章の47節48節、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。イエス様を信じた者の使命は、罪の許しを得させる悔い改めを人々に伝えるということであります。ですからイエス様を信じる人は、十字架によってイエス様のあの清い血潮によって罪が許されたということがどんなに素晴らしいことか。イエス様が私という罪人を許してくださり、そして神の子供として私を受け入れてくださる。 このことがどんなに素晴らしいことであるかということをワクワクしながら人々に伝える使命を持っているわけです。これを大宣教命令と言います。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書の中でイエス様はそれぞれに大宣教命令を与えておられます。有名なのがマルコ16章15節、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これが私たちクリスチャンの使命であり教会の使命であります。そして信じてバプテスマを受ける人々は救われるとイエス様は約束してくださっているわけです。ですから私たちが伝道するというのは当然のことなんです。これはイエス様が大宣教命令として大いなる司令官が私たちにせよと命じておられることだからです。でも伝道に出ていく宣教をする前にイエス様がおっしゃったことがあります。49節、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。イエス様はよくご存知だったんです。イエス様の復活の御霊なくして弟子たちが自分の生まれつきの力で伝道するということは不可能である、限界がある、十分な働きができない。ですからイエス様が弟子たちに言われたのは都にとどまっていなさい、上から父の約束を受けるまで力を着せられるまではまだ出ていかないようにとおっしゃったわけです。この同じルカが使徒の働きを記しています。テオフィロ閣下のために彼は使徒の働きを記しています。どうぞルカによる福音書と使徒の働きは続いてますから使徒の働きをお開きください。使徒の働き1章の4節5節をお読みいたします。人たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。聖霊のバプテスマというのはイエス様が聖霊の中に私たちを浸してくださるんです。その時私たちの内側は聖霊で満たされます。泉が内側から湧き起こるように、川側が腹の底から水川となって流れ出るように、内側が満たされ、上からも力を着せられる。その時を待ちなさいとイエス様はおっしゃったんです。イエス様は復活されました。そして500人以上の人たちにご自身を表されました。あの裏切ったペテロにさえもご自分を表されました。そしてもう一度ペテロが信仰の回復をしてイエス様を述べ伝えるものとなるようにイエス様は彼の癒しをも与えておられます。それがヨハネの、福音書の最後に書かれているあのガリラヤ湖のほとりでの出来事であります。私の羊を飼いなさいと、あの裏切ったペテロに対してイエス様は3度もまた声をかけておられます。私たちが神様に用いられるためには自らの弱さ、罪深さを徹底的に知ること、もう一つは聖霊の力を受けるということ、聖霊の満たしを受けるということ、父の約束を受けるということ、これなくして教会が大宣教命令の使命を果たしていくということは不可能であります。イエス様が復活した体でご自身を表された人たちは500人以上だと第一コリント15章でパウロが語っていますけれども、しかし本当にそれを受けてあのエルサレムにおいて一緒に集まって父の約束を待ち望んでいたのは約120人でありました。使徒の働きの1章の15節14節15節をお読みします。彼らは皆、女たちとイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に、いつも心を一つにして祈っていた。その頃、120人ほどの人々が一つになって集まっていたが、ペテロがこれらの兄弟たちの中に立って、こう言ったとあります。120人ほどの人々が一つになって集まっていたんです。 イエス様が天に帰っていかれて、彼らは一緒に集まってイエス様のお言葉の通り、あのエルサレムの2階座敷に集まってお祈りしていました。今もそのここで集まっていたんだという2階座敷が残っていますから、エルサレムに旅行に行って観光されると、そこに、まあ、お決まりのコースでですね、行くことができます。そして彼らがそこに集まっていたときに、なんとあのイースターの日から50日後、50日、50というのがギリシャ語でペンテコスと言いますから、ペンテコステの日というふうに日本語で私たちは今呼んでます。でも五旬節の日とか、あるいは借り入れの、ま、祭りとか呼ばれているイスラエルの大事な祭りの時であります。ヘブル語ではシャブオットと言います。週の祭りと言います。これは7週経って7749、そして50日目の祭りであるわけですけれども、この五旬節の日、2章の1節、何が起こったでしょうか。弟子たちが祈り始めて、10日後のことでありました。2章1節、五旬節の日になって、イエス様が復活されて、40日の間はご自分を520の人たちに表されましたからね。そしてあのオリーブ山から天に戻っていかれたわけです。でそれから10日後がこの五旬節の日、このペンテコステの日に当たったわけです。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。ここに父の約束が現実となりました。復活されたイエス様が御父から受けて聖霊をこの信じる人々に下されたんです。その出来事がこのペンテコステの日に起こったわけです。弟子たちはいろんな言葉で、国言葉で神様を賛美し始めました。このペンテコステの祭りというのはイスラエルの三大年祭、三大祭りの一つです。一つは杉越の祭り、もう一つがこのペンテコステの祭り、もう一つがだいたい9月頃にありますカリオの祭り。これがイスラエルの3つの大きな祭りです。この時は成人男性は皆エルサレムに行って神の宮で神様を礼拝するように定められていましたから、たくさんの人たちがこのエルサレムに集まってきていました。遠くから旅してきていますので、もう杉越の祭りからずっと50日間ぐらいも滞在して、このペンテコステの祭りの時にも滞在して、それから帰ろうかという人たちもあったわけです。で大勢の人たちがもういつも以上にですね、このエルサレムに、この聖地に集まってきていたわけです。その時にこの出来事が起こったわけです。するとベラベラベラベラとですね、今まで聞いたことのないような言葉を弟子たちが大声で喋ってですね、なんか酔っ払ってるんじゃないかなと思って、ある人たちがあいつら酔っ払ってると言ったわけです。するとあの迫害を恐れ、イエス様の弟子だということが分かると、自分の身に危害が起こるんじゃないかと恐れていたあのペテロがスクッと立ち上がって、そして他の11人の、後でイスカリオテのユダの代わりにもう一人が選ばれましたから、もう一度12人の使徒になっていたわけですが、11節、使徒の働き2章の、14節、ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。聖霊に満たされた者の特徴は恐れから解放されるということです。私たちの伝道の大きな妨げは恐れであります。特に人への恐れです。イエス様のことを話すとどう思われるだろうかと、こんなことを信じてるって言ったらどう言われるだろうかと、そういう恐れがあるわけです。その恐れが日本人には特に非常に強いです。ですから自分の身を守ろうとしてしまって、私たちは伝道をちょっと億劫になってしまう、 恐れてしまうというところがあります。でも、私たちも聖霊の満たしを受けるならば、恐れから解放されることができるということであります。ですから皆さんや私がこの日本においてもクリスチャンとして用いられるためには、自分の弱さを本当に知る必要があります。イエス様の十字架は私のためだった。あのイエス様の罪のための流された、罪のために流された血潮は私のためであった。本当に個人的に深く自覚する必要があります。もう一つは、聖霊に満たされる必要がある。どれぐらい？恐れから解放されるほどにです。恐れから解放されるほどに、私たちは御霊に満たされる必要があるということです。このペテロと11人の人たちは立ち上がって言いました。15節、今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られた言葉です。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは地と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は地に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。今私たちは自然災害であるとか、天変地異であるとか、かつてない想定外の出来事を経験し始めています。聖書の予言によると、これからもっともっとその頻度が高くなっていきます。残念ですけれども、大きな地震、さまざまな今まで経験したことのないような未曾有の環境異変、さまざまな事柄が起こってくると考えられます。でもその前に起こるべきこととして、この聖霊があなた方の息子や娘に、青年や老人に、しもべにもはしためにも、イエス・キリストを信じるすべての人の上に注がれることが約束されているんです。つまり大いなるリバイバルが約束されているということです。実際この20世紀、21世紀に入って神様の大いなるリバイバルが続いています。特に始まったのが1906年、アズサストリート、アメリカのロサンゼルスにありますアズサストリートのリバイバルであります。その時に用いられたのが黒人牧師のシーモア、セイモアとかシーモアとか言われますが、彼が用いられたんです。当時あの1900年代初頭においてはまだ60年代になっても大変でしたし、今日においても黒人の人たちに対するアメリカ社会における差別というのは非常に厳しいものがありますが、1900年代初期に本当にそうでした。このシーモアという牧師は聖書を読んでいて、そしていろんな歴史におけるリバイバルのことを見聞きして、自分もそれを経験したいと思ったし、聖霊のバプテスマって何だろうと彼は思ったんです。で、トペカにある聖書学校で、20世紀になって聖霊が注がれて、そしてパーハムという校長先生のもとにたくさんの学生たちが聖霊経験をしたということを聞いてですね、でパーハム先生から教えを受けたいと思って彼はスイムは聖書学校に行ったんですが、教室に白人以外の人が入ることは許されなかったんです。それで特別聴講生として聖書学校の教室の外の廊下で彼は聴講することを許されました。でそこで彼は聖霊のバプテスマのこと、聖霊の満たしのことについて学んだわけです。経験したわけではなかったですが、これは非常に大事なことだと彼は分かりました。そして1906年、彼は求めてロサンゼルスに聖霊経験をした人たちがいるというのでやってきました。そしてそこで彼はこの聖霊のバプテスマを、父の約束を待ち望んでいたわけです。そしてある日、自分が滞在していた家の人たちと一緒に彼は聖霊経験をしました。それから彼の説教で、たくさんの人が悔い改めて、そして聖霊に満たされて変えられていったわけです。そこから、ペンテコステ教会というものが、あるいはペンテコステ派というものが生まれてきました。アッセンブリー・オブ・ゴッドであるとか。 フォースクエア教団であるとか、チャーチオブゴッドであるとか、生まれてきたわけです。私たちの教会のルーツは北欧にあります。私たちの教会の宣教師の先生は、ご夫妻はノルウェー生まれ、そして戦後アメリカに渡って、アメリカのシアトルのフィラデルフィア教会から使わされて、こちらに来られましたが、1906年、あのアズサストリートにおいてリバイバルが起こったときに、その同じ年にバラットというノルウェー人の牧師、イギリス生まれ の, あのノルウェー人の方、彼はあの英語が非常に堪能でした。そして、彼は、あのメソジスト派のですね、一番上の人でした。で、オスロに立派な教会の施設を作ることになったんですが、この自分たちの教団だけで、自分たちの国だけで資金集めをするのが難しいと思われたので、国王からも親書を受けて、そしてアメリカで、その教会施設、立派な施設を作るための資金集めに彼はアメリカに使わされていったわけです。ところが資金集めはうまくいかなかったんです。でも彼がニューヨークに滞在していたときに、ロサンゼルスで素晴らしいリバイバルが起こっているということを彼は聞きました。そして彼は自分もそれを経験したいと思ったんです。で、ニューヨークにいたときに10月頃でしたが、その経験をした人たちがやってきたんです。その彼らと彼は会って、そして聖霊のバプテスマを求めるようになりました。そして彼自身がアメリカでそれを経験したんです。早速彼はノルウェーに伝えました。するとノルウェーの人たちはバラット牧師が帰ってくるのを非常に楽しみに待ったんです。で、彼はその暮れにクリスマスの前に帰っていって、ノルウェーで聖霊のバプテスマについて話し始めました。そしてノルウェーでのリバイバルが始まっていったんです。彼はスウェーデンにも招かれました。フィンランドにも招かれました。デンマークにも招かれていきました。デンマークでは1908年に彼は出かけていきました。そしてデンマークのリバイバルが起こったんです。私たちはノルウェーやスウェーデンやフィンランドについてはよく聞きます。私たちのグループの70周年記念誌にもそのことが書かれていますが、デンマークのことはほとんど知らないので、今朝はデンマークのことを少しだけお話します。デンマークのリバイバルで非常に用いられたのはアンネ・ラーセンという有名な女優でした。彼女は有名な女優でしたが、イエス様のことを聞いて、そして信じて聖霊のバプテスマを受けたときに、彼は女優業よりももっと大切な仕事がある、私はこのイエス・キリストを述べ伝えなければならないと使命感を感じました。そして彼女は女優を辞めたんです。そして結婚して夫と共にイエス・キリストを述べ伝えるようになりました。ゴスペルホロバ社といいますか、それを福音を伝えるホロバ社を持ってですね、そして夫と一緒に気候のいい、寒い国ですから夏場を中心に彼らは伝道に出かけた。すると彼らはそこでものすごく用いられて、多くの人たちがイエス様を信じて聖霊のバプテスマを受けて、そしてリバイバルが起こったんです。もう一人デンマークで用いられた人が、もうアル中でどうしようもない自転車屋さんでした。もう悪で有名、もうアルコール中毒でですね、アルコールが入るともう何するかわからないような、そういう自転車屋さんでした。ちょっと名前が長かったので思い出せないんですが、でこの彼がイエス様のことを聞いて信じて聖霊に満たされた時に、これは本物だと思ったんです。そしてこの自転車屋さんがイエス様のことを述べ伝えるようになったときにリバイバルが起こりました。1920年代のことです。そしてこのアンネ・ラーセンとこの自転車屋さん、デンマークの初期のペンテコステ運動に欠かせない人になりました。この聖霊の炎が北欧の諸国に燃えて広がっていったんです。そういう中で救われた言ったのが私たちの宣教師のボルゲ先生であり奥様でした。そして戦後アメリカのシアトルに渡って宣教師としての準備をして日本に来られたわけです。1970年にはこのペンテコステの信仰を持っている信者は5800万であったと言われています。それが2020年、昨年の統計では6億4400万人、今の勢いでいくと2030年には10億人が この聖霊のバプテスマを経験している信徒となるであろうという統計が出ています。今ペンテコステ派だ、何派だ、何教派だということを超えて、どの教派の人たちの中にもこの聖霊に対する求めがあります。そしてイエス様こそが誠の救い主であるということを信じて、名前だけのクリスチャンではなくて聖霊に満たされたクリスチャンとして、伝道するクリスチャンとして、そして本当にキリストの愛われたように生きたいという願いを持って生きるクリスチャンとして生きているんです。カトリックの中にも今1億人を超える人たちがこの聖霊のバプテスマを経験しています。今の法王様、確かアルゼンチンの出身だったと思いますが、まだ法王になる前にインタビューを受けたときに、私は自分の館で人を雇うとしたら、ペンテコステ派の信者を雇いたいと、聖霊に満たされたクリスチャンを雇いたいと、そのように言ったんです。というのは、ラテン系の国々においては、クリスチャンといっても名ばかりのキリスト教が流行っている国でといっても、ちょうど日本で意識してくださったら分かると思うんですが、仏教徒といっても名ばかり、本当のところはよく分からないし、仏教と関係のない生活がほとんどだ。それがキリスト教国と言われる国においても現実となっていたわけです。そういう中でこの法王になる前、今法王パウロ2世、パウロ何世でしたっけ、ごめんなさい、すいません。また今ちょうどそのリバイバルの歴史の本を書いているところですけども、この方がですね、雇うとしたら聖霊に満たされたクリスチャンを私は雇うと、そのように書いてるんです。であるお店屋さんなんかではですね、募集、人員募集、求む聖霊経験をしたクリスチャンと言ってですね、そういう案内が出るほどに、それほど評判がいいというわけであります。この世が求めているのは正真正銘のクリスチャンであります。正真正銘の裏表がない、本気で信じてる、信頼のできる、そういう人たちをこの世は求めています。この使徒の働きの出来事が本当に現実になって、そしてその後の教会のリバイバル、成長がこの使徒の働きの中に書かれています。このペンテコステの意義、この聖霊のバプテスマの意義、一つにはどういうことがあるかというと、一番の目的ですが、2章33節。ですから神の右に挙げられたイエスが約束された聖霊を御父から受けて、今あなた方が目にし耳にしている聖霊を注いでくださったのです。ペテロやあの弟子たちは、イエス様は目に見えなくなっちゃった。我々の目の前から天に帰っていかれた。でもイエス様は生きておられる。イエス様は本当に復活されたんだ。イエス様は今も生きておられる。このイエス様がこの聖霊を注いでおられるんだ。それを確信したんです。イエス様からいろいろとペテロや弟子たちは教えられていました。たくさんの学びをしました。イエス様が用いられる様子も見ました。でもイエス様が言われたことは本当だった。旧約聖書で予言されていることは本当なんだというすっごい確信が起こったわけです。それで彼らは迫害を恐れずに、イエス様は復活された、イエス様は生きておられるというメッセージをあのローマ帝国の中で伝えていったんです。すごい迫害が起こりました。クリスチャンであるということが分かったときに、職を奪われ、地位を追われ、そして牢に入れられ、そして処刑にされていく、多くの人たちが亡くなっていきました。しかし迫害を恐れないで、これは本物だと信じた人たちがイエス・キリストの福音を伝えていって、そしてローマ帝国の国境となったあの時代に、4世紀、ごめんなさい、国境になったのは5世紀だと、4世紀な、300年代ですね、ニケア会議とかなんかあります、はい、4世紀の時にはあのローマ帝国の総人口の約1割が クリスチャンになっていたと言われています。約 10% がクリスチャンになっていたと言われています。彼らは死をも恐れずイエス・キリストの福音を述べ伝えていったんです。私たちが用いられるために必要なのは自らの弱さを徹底的に知ることであります。そうでないならば私たちはお互いの間で私の方が偉いんだ、あなたこんな弱さがある、あなたこんな欠点がある、あなたちょっとこれおかしいよとか、いつも自分の尺度で人を測る、そのことで忙しくしなければなりません。しかし本当に砕かれて本当に自分の弱さを知った人はイエス・キリストを誇るようになるんです。人を誇るんではない、イエス・キリストを誇るようになります。私たちの教会はイエス・キリストを誇るべき教会であります。イエス・キリストを述べ伝えるべき教会であります。そして私たちにはこの聖霊の力が必要です。この聖霊の力をあの120人の人たちは一緒になって待ち望んでいたんです。すると聖霊が炎の下のようになって一人一人の上に下っていかれたんです。この聖霊経験をするために必要なことは何でしょうか。難行苦行することでしょうか。聖書をよく読むことでしょうか。今までにまして断食をしたり、朝早く起きて祈ったり、よく祈っていくことでしょうか。それは大事なことです。しかし、一番大事なことは、飢え渇くということであります。この本物に飢え渇くということです。そして、このお方の前にへり下って待ち望むことです。あのイエス・キリストの十字架は私のために必要であったということを認めて、そして父の約束を受け取りますと私たちが謙遜に告白することです。なぜならばこの聖霊のバプテスマはパッケージとして私たちイエス・キリストを信じる人にすでに与えられているんです。神様の青写真の中では皆さんや私は罪の許しを受けているだけでなく、神の子供とされているだけでなく、イエス様と一緒に葬られ復活しただけでなく、エペソ書の2章によると、今父なる神の右の座に皆さんや私はついているとおっしゃってるんです。ですから、いや私まだ異言話しません、聖霊のバプテスマ経験していません、そんな内側が満たされるとか、川が生ける命の川が腹の底から流れ出るとか経験したこともありません。でもパッケージで皆さんお一人お一人がそれをすでに経験していらっしゃる、青写真の中で経験があるということです。それを信じて受け取って経験するということがこの地上において可能なんです。罪の許しもそうでした。もうパッケージでは私たちに提供されてたんです。私たちが口で告白してイエス様、罪の許しが私には必要です、私の罪を許してください、そのように願った時に受けることができました。求めるということ、そしてすでに与えられていると信じるということ、そしてそれを受けたと信じて告白するということ、これが大事です。英語では ABC です。 Ask Believe Confess、 求めなさい、信じなさい、それを告白しなさいということです。この ABC がなされるときに、私たちは今の時代においても聖霊のバプテスマを受けることが可能になります。私がイエス様を信じたのは1972年12月23日でした。その夜、宣教師さんのお家のクリスマスディナーに招かれていて、そしてそこで私はイエス様を信じました。こんな使徒行伝に書いてあるようなことは、おとぎ話のようなことだと思ってました。イエス様が処女マリアから生まれたなんて、おとぎ話のようなことだと思ってました。クリスチャンになるということは、奇跡を信じることなんだなと。キリスト教の牧師はこんな本からよう説教できるなと。これが聖書を読んだ最初の私の印象だったんです。でも、12月22日に日記に書いたんです。神様、あなたが本当に生きておられるなら、先輩たちにご自分を表しておられるように私にもあなたを表してくださいと。それと23日の夜、クリスマスディナーの時に招かれていた当時山一証券に勤めていた安藤さんという方がどのようにしてクリスチャンになったか話してくださった。それを聞いていた時に私の心の疑問に一つ一つ順序よく答え始められたんです。 あれ、初対面なのにこの人私の心を全部知ってると思いました。そしてハッとしたんです。あ、神様は夕べ日記に私あんなふうに書いたけども、今祈りを聞いてくださってるんだと。今もイエス様は生きておられます。今も神様は生きておられます。あなたの祈りを聞いてくださるんです。どうぞリクエストを明確にしてください。できたら書き出してみてください。そして神様に明確に祈ってみてください。明確に祈るときに明確に答えてくださいます。曖昧に祝福してくださいだけだったら答えられたかどうかわからなくなってしまいます。明確に私たちの願いを主の前に祈ることであります。私はその夜イエス様を信じて、そして信じる告白をしたときに、何かすごい力が上私に下ってきたような気がしました。何かよくわからなかった。でもその夜私は救われたことを確信しました。で、1月1日から3日まで静岡県の天竜市で新年聖会があるというのを聞いて、そして私の郷里の広島県の三次市で開拓伝道を始められた宣教師さんが来られるということを聞いて、行ってみたいと思いました。で、私は静岡県の天竜市のその新年聖会に出かけていきました。その天竜市二俣川のところにおられた宣教師さんの家に泊めてもらって、私を導いた宣教師さんの紹介で泊めてもらって3日間聖会に出たんです。で、2日目最後の夜、郷里の広島県三次市の宣教師さんがですね、キリストの体というメッセージで、そういうタイトルでメッセージされました。で、終わった後、聖霊のバプテスマを受けたい人は前に出てきてくださいって言われたんです。でも私は恥ずかしくて出ていけなかったんです。礼拝堂の一番後ろに座っていました。で、もう時間が過ぎていって終わり頃ですよという頃に、この前に出ていった若者たちが聖霊に満たされて何かよくわからない新しい言葉で語っていた。でも顔が輝いて喜びに満ちててですね、直感的にあれはまだもらってないと私は分かりました。でもピアニストがピアノを弾き始められて、大体もうそろそろ終わりますよという合図でですね、弾き始められたから、あ、もう出そびれたなと思ったんです。でも急に信仰が湧いてきて、今前で働いている神様はここでも働くことがおできになるはずだと急に信仰を与えられて、で、目を閉じて祈ったんです。神様、わざわざここまで来ましたけれども出そびれました。でも前で働いているあなたはここでも働くことがおできになると信じますと祈った途端にすごい力が上から下ってきたんです。で、上を見上げて誰か押してるかなと思ったら誰もいなかった。全能の神様が天地を作られ、その中に満ちているすべてのものを作られたお方が、こんなちっぽけな私の祈りを聞いてくださってるということにまた感動したんです。その途端にあのヨハネの7章37節でイエス様おっしゃってるように、私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が川側となって流れ出るようになるとおっしゃっていますが、その経験が起こったんです。ドクドクと内側が満たされて流れ出るものを感じました。恐れが消えたんです。私はハレルヤーと叫びました。周りの人びっくりしたと思いますが、その時にもっと聖霊に満たされて、そのしばらく後で私は新しい言葉をいただいて異言で語るようになったわけですけれども、聖霊のバプテスマ、満たしは私たちを恐れから解放します。使徒の働き1章8節、イエス様の有名な言葉です。聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリア、および地の果てにまで私の証人となります。本当に私たちがキリストの証人として用いられるためには、自らの弱さを徹底的に知る必要があります。そして聖霊に満たされて、満たされて、そして歩んでいく必要があります。今日も私たちは御霊なる主を求めていこうではありませんか。いや、私前経験しましたよ。もう小山も僕そんなこと言っておられるけど、前に私それ経験しました。あ、10年前です、20年前です、30年前です。いや、こんな素晴らしい経験もありました。でも今日フレッシュな経験をしようではありませんか。 まあ、コロナ禍ですから残念ながら前に出てきてください、手を置いて祈りますというわけにいきません。でも私自身が経験したように前に行くことはできなかった、出そびれていた。まだ洗礼も受けてなかったんですよ、その時。私は献身を決意して大学を3月7日に辞めて、3月11日に三浦半島の油壺というところで洗礼を受けたんです。それから4月に今私が関わってます関西聖書学院に入学したわけです。まだ洗礼も受けてなかったのに、私が求めた時に聖霊が下ってくださったんです。皆さんお一人お一人のために、また新しい次元の生き方、聖霊と共にある人生を主は計画しておられます。私はこの日本がこのままで終わるはずはないと信じてます。救われた時も日本のクリスチャン人口 1%、 今も 1%、 教会の数はある時8000ぐらい行きましたけど、今7800ぐらい。私が救われて間もない頃は毎年毎年1万人以上の受洗者がありましたけども、今7000人ぐらいになってきてるでしょうか。キリスト教会の 65% で1年間誰一人洗礼を受けない。 35% の教会で洗礼者、受洗者がある。各教会一人受洗者があると、それは平均的である。でも 65% の教会では受洗者も起こらない。これが日本の現実です。霊的な荒野です。でも神様は荒野で栄光を表される方です。私たちの生きている間に、私たちのこの世代において神様がこの日本を憐れんでくださって、この日本にも聖霊を注いでくださることを信じます。もう私たちはそれをある程度経験しています。パッケージでまだ開いてない方も受け取っています。開こうではありませんか。求めることです。信じることです。うちに告白して祈ることです。お祈りしましょう。